日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。てっぺいでございます。じゃあ、ふみおくん、今日も
楽しみに
行きましょうか。
いい天気ですね。
今日はほんまにね、
もう最高ですね。
はい、というかね、逆に暑すぎるんちゃうかなと。
なるほど、
はい、昨日が本当に暑くて、で今日もね、今僕ら4月の22日、
はい、
422でございます。まあ、覚えやすいんですけど、2021年422に収録してるんですけど、
はい、
木曜日ですね。
はいはい、
天気予報によると、
うん、
本日の最高気温25度ということでございまして、
夏日ってやつですね。
そうですね、
ま、4月に夏日。
そうなんですよ、まだ5月にもなってないんですけど、はいはいはい、で明日も25度
おーお
ーで、土曜日も24度3度みたいな感じで、まあ、最近ちょっとあの週末雨が多かったんですけど、
そうでしたね、
この週末は、
うんうん、
まあ、どうも大阪は多分雨降らへんのちゃうかなと。
いいですね、
まあ、思っております。
まあ、このついそこの横にヤブがあるんですけどね、
うん、
まあ、千里ニュータウンとヤブで有名、竹で有名なとこなんですけども、
はい、
竹の子がもうどんどんどんどん芽を出してきてますね。今
今年なんかめっちゃ早いらしいね。
早いですね、まあ、もう竹になってるやつがたくさんあります。
そうそうそう、うん、あのリスナーさんの中でもね、あの奈良に住んである方とか、
うん、
あの竹取りに行ったらもう結構出てたみたいな、
そうですね、
お話もされてたと思うんですけど、まあ、それぐらいあの今年はもしかしたらまた夏がクソ暑いんちゃうかなとか、ちょっとね、これからどうなるかなって、まあ心配ですけど、まあ心配ばっかりしててもしょうがないんで、はい、とりあえず今を楽しもうと。
なったらなったら対応しましょうや。
そうですね、まあ僕らのラジオのそういうコンセプトでやっております。
そういうことですね。
じゃあ今日も楽しみましょう。
行きましょう、行きましょう、
お願いします。
レッツゴー。
というわけで、まあ我々の1週間の動きなんですけど、私てっぺいはですね、新しいカセットコンロを買いまして
、はい、急にまたおもしろい
話ですね。あのやっぱりちょっとこれからね、
ああ、
まあ、特に今の世の中ちょっと密が良くないということなんで、ああ、まあ、密を避けて、
はいはい、
このあったかい大阪を楽しむにはですね、ああ、やっぱりこうキャンプがいいんじゃないかなと。
まあまあ、大阪がねコロナのトップを走ってますんでね、
はいはい、アウトドア、うん、キャンプがいいんじゃないかということで、僕らあのねこの前も愛媛行きましたし、
はいはいはい、
あのその前和歌山行ったりとか、
結構いろんなとこ行ったね。
新潟県でキャンプしたりね、
淡路も行ったわ
な。そう、富山県でホームレスキャンプしたりとかいろいろしてましたけど、やっぱりキャンプ、まあ別にキャンプに限らず、
うん、
野外で、
うん、
あの調理、まあ調理の話なんですけど、
はいはいはい、
するときに一番困るのがやっぱ風なんですよね。
なるほど。
風でカセットコンロの火が消えてしまうんで、
う
ん、
あ、そうですね、
まあそれ火が消えないようにいろいろ工夫するんですけど、
うんうん、
やっぱり消えてまうんですよね。
うんうん、
まあ強風の時特に、
うん、
でそういうその。あの難しさというか困難をできるだけこう、うん、排除したいとかなくしたいっていうのがあって、
うん、
あのこういうカセットコンロの類で、
うん、
あの防風を歌ってる商品って、まあ、いろんなメーカーから出てると思うんですけど、
みたいですね、
はい、で今回ですね、まあ、日本でも一番、まあ、多分トップを走ってる岩谷産業っていう会社があるんですけど、うん、そこのですね防風カセットコンロですね、タフマルという、
あ、タフっていうのは強いって意味ですかね。
そうですね。
なるほど。
でマルっていうのは、まあ、あの日本語の船とかのなんとか丸とかあんなんかもしれないですけ ど、まあ、タフ丸という商品がございまして、
うんうんうん、
前からちょっと実は狙ってて、
うん、
昨年笹ヶ峰キャンプ場っていうね、
はい、
新潟のキャンプ場行ったんですけど、
うんうん、
まあ、あの時から実は狙ってまして、
う
ん、まあ、結構まあ高いんで、
うん、そ, う
そんなにおいおい買えるようなもんでもなかったから、
あ、
まあ、半年ぐらい、まあ、金ないんで僕らね、
うん、
いろいろちょっと、
う
ん、あのシミュレーションして考えて、まさに清水の舞台から、まあ、
熟慮してですね、
そうですね、飛び降りてですね、
なるほど、買った、
買いました。
おめでとう。
で値段はですね、メーカー小売希望価格、
うん、
岩谷がまあこれぐらいの価格で売ってほしいみたいなのがあるんですけど、
まあ、
あれがね税込みで11,000円、
うん、おー結構しますね、
はい、で僕らが買ったんは、
うん、
大阪のインターネットショッピングの会社が、
うんうん、
大阪市浪速区にあった会社なんですけど、
あ、
まあ、あの楽天っていうところから、まあ、その会社が
出してるわけ、ね、
あの出店してたから、
あ、
まあ、そこで買って6,900いくら、しかも送料込みなんですよ。
なんとそれはまあ一番前らが調査では安かった
もん。安かったですね。もっと安いとこもあったかもしれないんですけど、
あ、
まあ一応しっかりした会社 で、
あ、
でまあ楽天やったら、うん、後々のなんかいろいろあったら対応してくれるかなっていうので、ヨドバシカメラで買ってもよかったんですけど、ちょっとやっぱヨドバシはポイント 10% つく分高かったから、うん、それとまあポイントいらんから、あの安いとこで買おうということで、だからメーカー小売規模価格よりも、まあ、4,000円ぐらい安く買えたと、
うん、まあ大きく言ったら半額やわね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、あのそれこそちょっと簡単なあの室内カセットコンロやったら1台買えるぐらいの値段なんで、まあ、お釣り来るぐらいの値段やからね、うん、まあ、よかったと思います、うん、で、まあ、そのタフマルをですね、
うん、
まだ あの本格的には使ってないんですけど、
ま
あはい、昨日その、2日前に到着して、で昨日水曜日
いやいや
ちょっと家でですねタフマル開けてみて、まあ、どれぐらいその防風性能あるのかなっていうのをですねちょっとチェックしまして、
なるほど、
でその時にですね、うんうん、タフマルだけやったらわからへんから、
うん、
室内仕様のカセットコンロないかなと思って、うん、でよっちゃんに言ったら1台あるよっていうことなんで、ふみおくんとよっちゃんがね3年前に、うん、購入しました、
うん、
スーパー達人スリムっていう、それもあの岩谷さんの商品なんですけど、
うんうん、
でそれを借りまして、
うん、
タフマルとスーパー達人スリムで、
うん、
まあ、どれぐらいその防風性能に違いがあるんかなっていうのをですねちょっと、まあ、軽く実験、
両方とも皿やわな、
そうそうそう、
足も使ってへんかった、
そうなんですよ、うんうん、で片方はアウトドア用、片方は室内用なんで、うんうん、まあ、分かりやすいかなと思って、で同じ岩谷やし、
僕の方は地震は対策として買ったんですよね。
そうですね、
停電とかそんなことあったらいかんということで、はい、
まあ、だから実際に文雄君たちがこれ、うん、まあ、地震とか何かあった時に停電になって、うん、まあ、仮にこう野外で使うようになった時に、う
ん、
実際このスーパー達人スリムの方も、うん、まあ、使えるかなとかいうのもちょっと、
ね、
ちょっと、まあ、
貸し借りができたらね、
そう、いやじゃなくて、あの、違う、そういう意味じゃなくて、うん、あの外で使う時に、うん、風が吹いてる中でも使えるかなって、うん、いやそれが、うん、あのやっぱりアウトドアする人ってそれすごい気にするし、
うん、
実際、
う
ん、風ってものすごいやっぱ威力なんで、
うん、
まあ、そのあたりもちょっと今回あえてこう見直しというかね、検証しようかなと思って、
うん、
まあ、YouTube の方で実はバンチャンネルでもうすでに動画出してるんですけど、こちらの動画ね、うん、まあ、動画撮影しながらちょっとその検証しまして、うん、で、まあ、詳しくはその YouTube のバンチャンネル見てほしいんですけど、
うんうん、
結論的に言うとですね、やっぱりタフマルはさすが防風性能を歌ってるだけあって、うちわで思いっきり仰いでも、
うんうん、
もちろん炎がちょっと揺れることはあるんですけど、
うんうん、
消えはしなかったですね。これは本当に驚きました。
なるほど、
はい、で、うん、もう片方のスーパータジンスリムは、
うん、
もう防風防も何もない、
うん、
まあ、どっちかというとあのメンテナンスしやすいようにできてますんで、そうです、あの、うん、簡単に拭けたりとか、まあ、いわゆるそのバリアフリーみたいな感じでできてますから、まあ、当然消えるんですよ、うん、もうすぐ消えました、うちわで仰いで、
うんうん、
ただそういうその風防のないような、
うん、
そういうコンロでもですね、うん、あの風のある中でも使える方法っていうのを僕発見したんですよ。発見というか、まあ、これも実際に外では使ってない、あの室内で風を送った、うん、
やってみた、
まあ、実験の中なんですけど、うん、それどういうことかっていうと、まあ、これも動画でちょっとお話してるんですけど、そのカセットコンロあるじゃないですか、
うん、
で、まあ、カチャって火つけるでしょ
う、うん、
でそのカセットコンロの、まあ、例えば、僕らが今カセットコンロと整体してるとしたら、僕らの方からカセットコンロに風を送るじゃないですか、うん、そしたらカセットコンロの火消えるんですけど、
うん、
そのカセットコンロの反対側、僕らと反対側に壁作るんですよ、
うん
うんうん、壁、ほんま簡単な壁でもいいと思うんですけど、
ダンボールの壁でもいいわけね。
そうそう、まあ、ダンボール倒れるけどね、また倒れんようにちゃんとしてね、その置くだけで、
うんうん、
この状況下では火消えなかったんですよ。でそれどういうことかっていうと、
うん、
その風もでも何でもそうなんですけど、
うんうん、
あの通り先が渋滞してると、
うん、
風がね向こうに行かないんですよ、うんうんうん、いわゆるその対流っていうんですかね、
うんうん、
そのまあ、よくあのコロナとかでもなんか咳したら どんだけ飛沫するかみたいな映像で、そのあえて飛沫に色をつけて、なんかその飛沫の動きをこう映像で見るみたいなのあるじゃないですか、
ね、
うん、なんかそんな感じで風にもこの色とかつけて可視化したらですね、多分その本来やったらそのまま勢いよく、うん、あの達人スリムの上を風がシャーって向こうを通るはずが、
うん、
その向こうに壁があることによって、うん、通るべき風がですね通らなくてそこに溜まるみたいなんですよね、
うん、
でそれでどうもコンロの火が消えないみたいなんですよ、
うん、
だからあのこういうタフマルみたいなアウトドア用のコンロがなくても、
うん、
まあ、もし普通のほんま室内で風のないところで使うようなカセットコンロでも、
うん、
まあ、仮にこう野外で使わざるを得ない状況ってあるじゃないですか、うん、でその時はですね、その風がどっち側から吹いてるかっていうのをちょっと確認して、
うん、
その風が通り抜ける方にしっかりした壁を作ると、
うんうん、
壁がない時よりも多分炎の持続は長いと思います。
なるほど、
はい、だからちょっとまあそういう意味でこうサバイバルの、まあ、術みたいなのをね、うん、ちょっと今回発見したから、
うんうん、
まあ、皆さんと共有しようかなと、まあ、思ったわけです。
なるほどね、はい、うんうんうん、なんかね、あの僕の聞いたところではね、
うん、
これは僕実験もしてへんし使ってもないけども、
はい、
売り場の人に聞いたら、
うん、
その壁を作るうちにお前の作る意味とは違うんかもわからんけども、
はい、
消えにくいために壁を作りすぎて、
はい、
それがそのコンロ自身を加熱しすぎてね、
うん、
事故を起こすとこもあるから気をつけてくださいということも聞きました、
まあ、それはもう当然ですよね、
うんうん、逆の言い方としてはね、
そうそう、だからそこら辺はやっぱりもう使う人の、
うん、
まあ、常識ですよね、それ包丁で人刺したら死ぬのと一緒で、
そうそうそう
そ
う、
そんな人はいないですし、
まあまあ世の中いろんな人もいるけどもね、
はい、うん、で僕がやってる壁っていうのはですね、うん、あの四方を囲むんじゃなくて、
うんうん、
その風の通る行き先だけでもか、うん、かあの壁しといたら、うん、その 風がその通らないんですよね、上をね、
風通しが悪くなる、
ね、そうなんですよ、だから、うん、あのよく大阪あの市内とかでもヒートアイランドって言ってね、うん、山からの風が海に抜けないと、うん、でその抜けない理由っていうのはその大きな高層ビルがいっぱいあるからっていうのが聞いたことあって、ちょっとそれをねこのタフマルとスーパータジンスリムの実験の時に思い出したんですよ、うん、あ、こういうことかと、やっぱりこうついたてがあると、
うん、
あの前車でもそうなんですけど、渋滞したらずっとね車がダーッとこう高速道路とか渋滞するのと一緒やねんなと思いまして、まあこの野外でカセットコンロ使うときはそれが逆にプラスになりそうな感じはしましたね、
プラス条件のときはね、
そうですね、まあ、もちろんその加熱しすぎて爆発とかそれはもう持ってのほかやから、まあそのあたりはちょっとやる人の常識に任せたいと思いますけど、まあまあ皆さんよかったらまたこれ試してみてもいいんじゃないかなと思いましたね、
なるほど、
はい、まあ、これからこのタフマルおそらく活躍すると思いますんで、
ねえ、まあ、はい、あのテペトコみたいにキャンプが好きで、
うん、
しかも、まあ、車で割と遠出をしたり、
そうそう、
ね、まあ、寝られる時アウトドアで寝る場合とかもあるので、
うんうんうん、
そういう時やっぱり火がないと、まあ、暖房にも使えるやろ
う
し、
そうですね、
いろんな意味でそのそういうような
暖房はあんま使わんけど、
あんま使わんか、
この日はさすがにあの使うとしたらカセット型のストーブとかね、
僕の持ってるやつね、
そんなやつかな、うん、まあ、けどあれも基本的にはほんま中では使わん、うん、まあ、けどそれでもほとんどの人多分中で使ってるんで、
うん、
まあ、そこはまた換気しっかりしたりとか、
ね、
まあまあ、アウトドアってやっぱり半分は自己責任ですからね、はいはい、まあ、だからそういう意味ではこのタフマルも外調理の時にね、
うん、
今まで大変やったんですよ、今でも周りにあの100均の油ガードつけたりとかほんま大変やったんですけど、まあ、その苦労から解放されると考えたら、まあ、6000円7000円弱、まあ、高くないかなとか思ったりとかね、まあ、これからまたちょっとおいおい報告はします、まあ、
炊事がやっぱりこのしやすくなるっていうのか、炊事について、ね、そうそう、面倒さがなくなったっていうのがええわね、
まあ、やっぱ実際ねやってみると、うん、あのアウトドアの時の炊事ってほんま時間かかるんで、
あ、ね、
はい、まあ、これまたちょっと YouTube でもラジオでも、
なるほど、
随時あのレポートしていきます。
だからね、そういうあの個人実験っていうのは大変面白いと思いますよね。
ふみ君どうですか。
あ、僕の方はですね、はい、まあ、あの僕の家、まあ、今あの嫁さんと一緒に2人で住んでるんですけども、
うん、
なんか、まあ、年度が変わったなという事件があってですね、
そうなんで
しょう、それは、まあ、あの鉄平と長男が協力してくれてできたことなんですけども、
うん、
例の通りうちには4頭亀がおるじゃないですか、
はい、
この亀が冬眠から覚めて、
あ、ついに、
ベランダに、ね、あのプラスチックのケースが4つあって、でそれに1人ずつ入ってるというか、
うん、
そういう状況が起こってですね、
うん、
まあ今年も明けたなというような感じでね、
亀さんが僕らあの、うん、冬眠させてるんですよ ね,
ね, ね, ね、
まあ、昨年のあれ11月ぐらいでしたっけ ね,
っね、うん、
はい、11月ぐらいから、
うん、
4月の18日までやから、
うんうんう
ん、なんかもうほんまに半年ぐらい、
毎年ね、
はい、
半年やって
ますね、半年もっと半年ぐらいか、
約6ヶ月です、
約半年、うんうん、だから亀さんって1年の半分寝てるんですよね、
う
ん、
そういうこと
ね、まあ、寝てるんか何か何してるかよく分かんないですけど、うんうん、あの
カレー餌も食べずに、
そう、水槽の中でねずっとじーっとしてるんですけど、うん、はいはい、まあ、その亀さんがついに目覚めたと、
う
ん、
そうそうそう、あのこれベランダに出してくれてお前らがね、
はい、
で中の水も変えてくれて、まあ枯れ葉入れてるもんやからコーラが茶色になっとるわな、
あ、
染めもみたいになってね、
あれすごいね、枯れ葉の染め、うん、染め力っていうのは、うん、
やっぱりあの、ね、草木染めっていうのがあるのが分かるわね、
あ、
うん、面白いね、まだ茶色染まったままなんですけど1ヶ月ぐらい経つと茶色が抜けてね、
そうですね、
本来の亀色になるんですけども、
すごいあの良かったんは、
うん、
あの元気でしたみんな、
あの4頭ともね、
やっぱりね冬眠から覚める時が、
うん、
一番そのいろいろトラブルのある、うん、あの時なんですよね、
一等トラブルがね、もうだいぶ前やるけどあったんですよね、
そうなんですよ、だから結構ドキドキなんですけど、
う
ん、
まあね、
まあ、僕らもたまに、
うん、
特にこの JOBBB の収録がある時とか、うん、たまにこう亀さん様子見てるんですけど、うんうん、それでもやっぱなんか 2週間ぐらい見んかった時とかあったりしては大丈夫かなと思ったら、
ね、
まあ、あのしっかりあの、なんかだから冬眠ってあれ面白いですよね、
うん、
こう見てたら、うん、完全に僕らの亀さんの場合は完全には眠ってないんですよ、うん、なんか起きたり 寝たり、
ね、
うとうとっとしてるような感じがずっと、特にあの、まあ、4匹いるうちの亀さんで、あの亀助ってやつがおるんですけど、
うちの長男の大助の助を取ったんですよね。
そうそう、あの亀助なんかは、なんかあんま寝てへんよな、
あれはね、あの本当にすごい亀やね。
要はあの草の上に飛び出して、僕らがこう元気かえたらみにょーってこう見たりとか、
ゆるっとね、
亀なんです
けど、スローモーションで皮上げたりして、あ、売ってるよってな顔してるからね。
だから早起こさなあかんかなと思うんですけど、ただ毎年のデータとしては、だいたい4月の後半、もしくはもう5月に入りかけの時に、なんか起こしてるんですよね、亀、さんは。
もう半年は寝て過ごすっていうね、寝感謝の歌やね。
あれな、羨ましいな。俺らも半年ぐらい寝たいわ。
あのね、寝たいという意味ではね、これが長熟で、これからどんどん山陽道をね、まあ大阪に向かって歩いてるんですけども、間もなくね、3年寝たろうというね。
おるな、あいつ。
あれの、あの、まあ、生まれだったとこっていうか。
あれ山口やったっけ？
山口県。
広島や
った。いや、山口ですよね。
はいはい、
あの、間もなくそこも通りますので、いっぺんそういう寝たろうの世界もね、よく、あの、まあ、皆さんに知ってもらいたいなと思ってるんですけども。
ね、やっぱり睡眠はね。
そうですね。
ほんまにあの、大事ですから。
ほんまですね。
寝だめっていうのはなんか人間はできないみたいなんで、
ね、
毎日の睡眠をできたら、まあ、数時間は取った方がいいというね。
ううう、
まあ、これも人によるかもしれないですけど、
ね、まあ、そんなんで、はい、うちの家も、まあ、年度変わりがあって、
亀さんがね、
亀の年、半年、年の始まりというね。
じゃあまた半年間楽しませてもらって、
そうですね、で
今年の11月にまた
寝張るという、
ええ生活。
まあ本当なんかね、
羨ましい。
まあね、彼も大変やと思うけど、
そうですね、
いっぺん変わってみたい気もするときあるね。
そうですね。
はい、そんなとこが私の大事件でありました。
わかりました。はい、はい、それではですね、まあ、よっちゃんはまあ相変わらず、
ね、まあ、ぼちぼちね、徐々に良くなってます
から、本当、亀さん、しつこい。そうです、しつこいですね、ほんまにね。
しつこい病気ですわ。
はい、はい、皆さんも気をつけてください。
はい。